先週私たちはヨセフが兄たちに、私はヨセフですと自分の身を明かして感動的な再会を果たしたところを共に見ました。ヨセフは、私をここに使わしたのは神ですと兄たちに告げて、これまでの人生のすべての出来事は神の導きによるものだと言いました。そしてヨセフは父ヤコブをエジプトに招きます。ヤコブもヨセフに会えることを本当に喜んで、エジプトに下ることを決心しました。今日の箇所には、ヤコブが家族を連れてエジプトに向かい、ヨセフに再会する場面が記されています。ヤコブはどのような思いでエジプトに向かったのでしょうか。46章の一節に、イスラエル、つまりヤコブは一家を挙げて旅立った。そしてベールシェバに着くと、父イサクの神に生贄を捧げたと書いてあります。ヤコブはカナンの地を離れ、エジプトに向かって出発しましたが、彼の心の中には心配なことがありました。それは、今暮らしているこのカナンの地を離れていいかということでした。カナンの地はヤコブの一族にとってはとても大切な土地であります。最初、ヤコブのおじいさんにあたるアブラムに神様がこのカナンの地を与えると約束されて、家族を率いて遠い東の地から移り住んだところです。またアブラムの息子イサクにも、そしてヤコブにも同じ約束が与えられていました。その約束の通り、彼らはこのカナンの地に移り住んで暮らしていたわけです。ですから、カナンの地は神様から与えられた約束の土地であり、先祖から受け継いだ大切な土地です。その土地を離れてしまってもいいのか、そのことをヤコブは心配していました。その中、ヤコブの一族はイスラエルの最南端、ペテル、ベールシェバというところまでやっていきました。そこでヤコブは父イサクの神に生贄を捧げたとあります。ヤコブは祭壇を築いて神を礼拝し、祈りを捧げました。約束の地カナンを離れてエジプトに向かうことが本当に神の導きであろうかと、生贄を捧げて神の導きを求めました。神に祈るヤコブに神様は問いかけます。46章の3節4節です。神は言われた。私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトに下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。約束の地カナンを離れて初めてエジプトに移住することに不安や心配があったヤコブに対して、神様は、恐れてはならない、私があなたと共にエジプトに下り、私があなたを必ず連れ戻すと約束してくださいました。この力強い約束の言葉にヤコブは大いに励まされて、確信を得てエジプトに向かっていきました。46章の8節から27節にかけて、エジプトに行ったヤコブの家族のことが記されています。聖書は、エジプトに行ったヤコブの家族は総勢70名であったと記しています。ヤコブの一族はいよいよエジプトに足を踏み入れました。そこはゴセンという地域で、ヤコブはここでヨセフに会いたいと思い、息子の一人ユダをヨセフのもとに使わします。ヨセフは直ちにユダと共にゴセンに向かいました。そしてヤコブはいよいよ二十数年ぶりに ヤコブとヨセフと再会を果たすことができました。29節、30節をお読みします。ヨセフは車を用意させると、父イスラエルに会いに古仙へやっていた。ヨセフは父を見るや否や、父の首に抱きつき、その首にすがったまましばらく泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。私はもう死んでもよい。お前がまだ生きていて、お前の顔を見ることができたのだから。ここでヤコブはもう死んでもよいとまで言っています。それほどの大きな喜びがもたらされたわけです。父との感動的な再会を果たした後、ヨセフはヤコブ一行にある助言をします。そのことが46章の33節、34節に書いてあります。パロから呼び出されて、あなた方の仕事は何かと聞かされたときに、私どもは先祖代々、幼い時から今日まで家畜の群れを飼うものでございますと答えてください。そうすれば、あなたたちは古仙の地域に住むことができるでしょう。そういうことをあらかじめ兄弟たちに伝えました。これはエジプトには羊を飼う習慣がなく、彼らを忌み嫌うのを知っていたので、自分たちが遊牧民であることをはっきりと伝えれば、パラオも安心して中心部から離れた古仙の地を与えるのではないかとヨセフが考えたからです。その後47章の一節になりますが、ヨセフはパラオのところに行って、私の父と兄弟たちが羊や牛をはじめ全ての財産を携えてカナン地方からやっていて、今古仙の地におりますと報告します。そして兄弟の中から5人を選んでパラオの前に連れて行きます。ヨセフの目論見の通りに、パラオは彼らにお前たちの仕事は何かと尋ねました。兄弟たちは前もってヨセフに言われた通りに、私どもは戦場代々羊飼いでございます。そのように答え、カナン地方は飢饉がひどく、しもべたちの羊を飼うための牧草がありません。しもべたちを古仙の地に住まわせてくださいとへりぐだって願い出ました。この願いを聞いてパラオはヨセフに向かって、エジプトの国のことはお前に任せてあるのだから、最も良い土地に父上と兄弟たちを住まわせるがよい。古仙の地に住まわせるのもよかろう。もし一族の中に有能な者がいるなら、私の家畜の監督をさせるがよいと言いました。パラオは彼らが古仙の地に住むことを認めて、さらに自分の家畜の世話を任せるまで言っています。こうして彼らが願った通り、古仙の地が与えられました。そこは彼らにとってあくまでも約束の地、カナンに帰るまでの居住地でありました。この時以来400年にわたってこの土地で暮らすことになります。それからヨセフは父ヤコブをパラオの前に連れて行きました。この時47章の7節に、ヤコブはパラオに祝福の言葉を述べたとあります。一回の羊飼いに過ぎないヤコブが、時の大国ともいえるエジプトの王様パラオを祝福するのです。この時パラオはヤコブに、あなたは何歳におなりですかと問いかけると、ヤコブはただ自分の年だけではなくて、それまで自分が歩んできた人生のことを思い起こして、私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く、苦しみ多く、 私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びませんと答えました。ヤコブは自分の人生について苦しみが多かったこと、また自分は祖父アブラハムと父イサクの生涯には遠く及ばないと語って、自分たちの背後に働く主なる神の力の強さをさりげなく語りました。そして47章の10節にヤコブは別れの挨拶をしてパラオの前から退出したと書いてあります。2018年に出版された聖書教会訳では、ヤコブは祝福の言葉を述べて挨拶しパラオの前から退出したと訳されています。つまりヤコブはパラオと会う時も別れる時もただ祝福の言葉を述べたわけです。このことは復活の主イエスが弟子たちと別れる真際に告げられたことを思い起こさせます。十字架の死に至るまで神の御心に従って、そのことのゆえに復活され天に上げられることになる主イエスは弟子たちに現れてこう語りかけました。マタイによる福音書28章18節から20節です。私は天と地の一切の権能を授けて授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。クリスチャンは弟子たちによって伝えられたその言葉を信じて、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けられたものです。主イエスは今も生きておられて、私たちも私たちと共にいてくださる神であります。その神である主イエスに今日も一人一人が覚えられ、この礼拝に招かれて主イエスが備えてくださった聖餐に預かることができるのです。それが今日の礼拝でもあります。そしてそのことを通して祝福の源である主の十字架の死を告げ知らせることができるのです。そのことにおいて私たちもまた祝福を担うものであります。今日は教会の誕生日でもあるペンテコステ礼拝として今捧げております。聖霊によって与えられた信仰のゆえに洗礼を受けた私たちは、この後行われる洗礼式あるいは聖餐式を通して主イエスの十字架の愛、救いの恵みを思い起こして神の祝福をいただいたものとして、また今日のその祝福を担うものとして感謝と賛美を持って洗礼式を行い、また聖餐式に預かりたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、今日は約束の地カナンの地を離れてエジプトに向かったヤコブの姿から学びました。神様はヤコブに、私があなたと共にエジプトに下り、あなたを必ず連れ戻すと約束を与えて励まし、行くべき道を知らされました。このように神様は私たちの人生をも恵みによって導いてくださり、救いへと招いてくださることを覚え感謝いたします。ヤコブは自分の人生を振り返った時に苦しみ多くと告白しています。ところがそこにも神の憐れみと恵みがあったことに気づかされました。私たちの人生においても弱く罪深い私たちのことを神様は 主イエスの十字架の愛によって救ってくださったことに感謝いたします。また聖霊の導きによっていつでもそこに立つことができる大いなる恵みに感謝いたします。どうか本日行われる洗礼式、聖餐式を通して主の恵みが豊かに注がれますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。